こんにちは。カナダ留学アドバイザーの水谷です。留学ラジオ、カナダ留学ワーキングホリデーであなたの道は開けるというタイトルで、これからカナダへ行きたい、英語をマスターしたい、将来の夢を叶えたいという方たち、または自分のやりたいことを見つけたい、少し日本を離れて自分自身のことについて考えてみたいと思っていらっしゃる方へ、だけども、どうしていいかわからない。どんなステップで留学やワーキングホリデーを実現させていくのか、どんな計画を立てて、どんな準備をしていくと、カナダ留学やワーキングホリデーを、ご自分自身で、これは成功だった、いい留学だったなと言えるようにできるのかというのをですね、留学アドバイザーという立場から、さまざまな情報や経験談、そして知識、またはですね、実際にカナダに行かれた方、帰ってきた方たち、そして現地のね、スタッフの人たちだった、学校のスタッフの方たちにしたインタビューなどもね、交えてご紹介していけたらなと思っています。カナダ国内の最新情報や語学学校の最新情報もご紹介していきますので、これからね、出発準備中の方は参考にしていただけると嬉しいです。さて、第1回目の今回は、今日は11月1日です。2016年も残すところあと2ヶ月になりましたね。これから年末にかけてカナダに出発する方もいらっしゃると思いますし、来年留学予定の方もいらっしゃると思います。ひょっとしたらもうすでにカナダにいらっしゃる方も聞いてくれているかもしれませんね。今日は第1回目ということで、何をお話ししようかなと思ったんですけども、自己紹介も含めて、なぜどうしてこのカナダ留学やワーキングホリデーをいいものにしたいなと思ってる真剣なあなたに、これからこのラジオを聞いてほしいのかという理由をですね、これはなぜ僕が留学エージェントっていう仕事をしているのかっていうのと同じになるんですけども、少しだけ、私のカナダ留学の、留学準備の失敗談にお付き合いいただけると嬉しいです。簡単に言うと、私と同じ間違いをしてほしくないというね、意味もあるんですけども、ちょっとお付き合いいただけると嬉しいです。私はですね、28歳の時に勤めていた会社、仕事を辞めて、当時付き合っていた彼女と結婚してカナダへ語学留学をしました。私が英語を勉強して、奥さんがワーホリで働くっていうプランだったんですね。僕はね、22歳の時に1年間、もう何も分からず、英語も分からずのワーキングホリデーっていうのをね、カナダで経験していたんですね。その時に、その1年間を通じて、とにかくカナダと英語が大好きになったんですよ。それはね、やっぱり21歳、2歳の若者がね、カナダに行って、バイトして、一人暮らしでアパートに住んで、週末はスノーボードに行ったり、バイトが終わったら飲みに行ったり、遊んでいたといえば遊んでいたんですけど、その生活の中でも時々ね、カナダ人の人たちと話す、そんな時に自分の英語が通じるっていうのがすごく嬉しくて、とにかくね、その1年間を通じて英語とカナダがすごい好きになったんですよ。で、いつかもう一度本気で英語を学びにカナダに行きたいなって思ってたんですね。で、それで思い切って28歳の時に決断してカナダに行くことにしました。そんなね、大きな決断だったと思うんですよね。やっぱりその28歳で仕事を辞めて、ね、しかも結婚していくっていうのはね。でも、そんな決断をしたにもかかわらず、実は僕はダメダメだったんですね。全然ダメな状態だったというか、2014年の5月に結婚式挙げて、もうその時には10月にはカナダに行きますって出席してくれた親戚とか同僚、友達たちに言ってたんですけども、もう実は8月に入ってもまだ何にも決まってなかったんですよ。それはやっぱりこれはもう言い訳になっちゃうんですけど、留学準備の中でもう分からないことがたくさんあったんですね。どの町に行こうかな、どの学校がいいかな、航空券はビザどうやって取るんだろうとかね、間違った選択をして損したくないなっていうね、いろいろと考えてしまって、失敗や間違えることを恐れちゃって、こう大事な決断を自分で動かしていくっていうことをね、先送りにしていたんですね。もう本当に今思えば全てが言い訳なんですけど、そんな風にね、私がもたもたしてるもんですから、奥さんはいろんなところで友達や親戚の皆さんにね、ねえねえ、いつからカナダ行くのって、どの町に行くの、住むところはもう決まったのって、安全な町なのって心配して、こう聞いてくれる質問の、もう全ての質問に対して、まだわからないの、もうすぐ決まるみたいだけどっていう返事しかできなかったんですね。それそうですね、僕が何も決めてなかったので。それで周りの人たちもだんだん心配になってきて、大丈夫っていうふうによく言われるようになっちゃって、で、奥さんもやっぱりすごく心配というか不安になって、ある日 爆発するというか、もう本当に恥ずかしい話なんですけど、そのぐずぐずしている私の目を覚ましてくれたのはね、新婚3ヶ月ぐらいだったんですけど、奥さんのもう涙だったんですね。もう目にあふれんばかりの涙を溜めてね、彼女が僕に言ったんですよ。もう私たち本当にカナダに行くの？って。もう何にも決まってないし、準備も全然進んでないじゃんって。もう私の友達じゃね、親もすっごい心配してるし、もうみちくんがしっかりしてくれないと、もう誰も代わりにやってくれないんだよっていうふうにね、もうすごい、私たちが本気かどうかはもう今からみんなに見られてるんだからっていうふうにね、彼女が言ったんですね。もうガツンときましたね、やっぱり。本当に、返す言葉がありませんでした。カナダに行きたいって言い出して、プロポーズして、一緒に来てくれって頼んだのは僕なのに、全然その物事を進めてなかったっていうダメダメな自分がそこにいて、でもね、その、奥さんの、涙というかね、それをきっかけにね、もう変な言い方ですけど、カナダ留学に対して本気になったというか、それからですね、自分のしたいカナダ留学についてしっかり考えて、将来のこととかも考えて、でそれから3週間ぐらいで出発までに必要な準備をすべて完了させて、奥さんの両親に自分の留学プランを説明に行ったんですね。こういう形で、こういうふうな費用があるので、このぐらいの期間はこういうところで勉強して、娘さんを連れていくので、安全な町でっていうふうにね、いろいろ自分で考えたことを言葉にして、説明して、それを聞いてね、お父さんお母さんも、しっかりプランが決まってる、ちゃんと調べてあるんだねっていう形で、だいぶ安心してくれました。僕はね、この妻の、涙というかね、この出来事から2つのことを学びました。1つはもう当たり前のことですけど、やっぱり自分で道を作り、自分で進めていくっていうことが大事。ね、誰も自分の代わりに自分の道を切り開いてくれません。情報やね、アドバイスをしてくれる人たちはたくさんいるんですよね。応援してくれる人もたくさんいます。でも、やっぱり自分の道、自分のために自分を動かすのは自分しかいないので、だから、きっちりやっていかなきゃいけないなっていうのを、すごく勉強になりました。で、もう一つは、もうカナダへ留学へ行くよとかね、ワーホリへ行くって、周りに伝えた時から、やっぱ周りの人たちは自分のことを見てるんですよね。もうあなたがどれだけ真剣なのか本気なのかっていうのはあなたの様子や、留学や将来のプランとか考え方を通じて周りの人にも伝わってるんですよね。多分ね、あなたの周りの人たちが例えば留学するとかワーホリするって言い出した時にやっぱり見てると、あ、すごいちゃんと考えてるなこの子っていうのを見て、すごくちょっと見直すとか、もう行く前からあの子だったら大丈夫って感じることもあると思うんですよ。一人で生きてるわけではないし、周りの人も心配してますから、やっぱり周りの人たちに、ちゃんと考えてるね、しっかり調べてるねって、あの子ならカナダでも十分やっていけるよっていうふうに安心してもらうのって実は大事なんだなっていうふうに思うんですよ。それが信頼だと思うんですよ。簡単に言うと、どうやってその信頼を得るのかっていうと、もう本当に簡単なシンプルな言い方になるんですけど、やっぱり計画と準備をしっかりやることだと思うんです。でそんなあなたの姿を見て周りの人たちも安心してくれると思います。カナダに出発する前に学校も決まってない、ホームステイ先も決まってない、何のためにカナダに行くかもはっきり分かってない、夢や目標もぼんやり、とりあえず行ってきますっていうのでは、やっぱり周りも不安ですし、とりあえず行ったんだなとしか思わないと。私はね、その出発する前に、妻が気づかせてくれて、しっかり準備していくことができたんですけども、やっぱりあなたにも同じ間違いをしてほしくないっていうふうに思うんですね。やっぱり周りの人たちからの信頼っていうのは、もうプライスレスっていうか、すごい大事なものだと思うんですね。これがね、僕が、私がエージェントになろうと思った理由でもあります。いきなりね、こんな急な真面目な話でびっくりされたかもしれないですけど、何かの縁で、このラジオを聞いてくれたらあなたには、しっかりと準備をして、あなたが語学留学やワーキングホリデーについて本気なんだよ、真剣なんだよっていうことが、あなたの周りの大切な人たちにもしっかり伝わった状態で、カナダに旅立ってほしいなって思うんです。そのために、私が知ってるカナダの語学留学とかワーキングホリデーで大事なことを、このラジオを通じてお届けしたいなと思ってます。そしてもう一つ、ぜひこのラジオをね、これから聞いてほしいなっていう理由というか、私がエージェントをやっている理由なんですけど、やっぱり、先ほど言いましたけど、僕は1年間、正確に言うと10ヶ月くらい語学留学をしたんですけども、その10ヶ月で、10ヶ月後に受けたトイックで、935点、リスニング満点という結果が取れて、そして、カナダの語学学校、日本の英会話じゃなくて、カナダの語学学校で英語を教える資格を取って、 日本に帰ってくることができました。で、今はこうやって自分の会社を経営しているんですけども、やっぱり帰国後にね、した就職活動ではもう面接を受けた全ての会社から内定をいただいた、あの採用ぜひ来てほしいというふうに言っていただくことができました。留学っていうのはね、社会人の留学としての成果としては良かったんじゃないかなっていう思います。まあ、それだけじゃなくて、もちろんカナダで本当にたくさん友達ができて、妻と一緒に、奥さんと一緒に本当に一生の思い出をたくさん作ることができました。それこそもちろん節約するに2人で語学留学なんて言うと、もちろん奥さんが働いてくれたんですけど、やっぱり費用も倍かかりますから、いろいろあった節約もしながら、そんなに、ね、旅行っていうわけじゃなかったんですけど、やっぱり今では、2年間のハネムーンだったねなんていうふうに、笑って話せるようないい思い出に、ね、なったので、もう本当に、あなたにも、これを聞いていただいているあなたにも、本当最高の、この人生を変えるような最高のカナダ留学、ワーキングホリデーをしてほしいなって心から思います。こういうふうに、ね、出会えた、留学アドバイザー、エージェントとしてね、出会えた私の役目っていうのは、やっぱり簡単に言うと、あなたに間違った選択をさせないっていうこと、あなたがベストな選択をするお手伝いをすることです。これからね、週に1回のペースでやっていきたいと思いますので、お時間のある時にね、聞いていただけるといいなと思います。あなたがね、カナダ生活を終えて日本に帰国した時にね、周りの人たちにね、どうせカナダで遊んできたんだろうなんてね、もう言わせるんじゃなくて、あの子カナダで成長したねと言われるような、そんなね、周りにね、オーラが伝わってしまうような大きな成果を得て、カナダ、日本に帰ってきてほしいなと思います。そしてですね、最後にですね、少し、お知らせがあります。今日はね、11月1日なんですけども、明日のね、火曜日から東京のカナダ大使館で2日間にわたり開催されるカナダ留学フェアの方に、私も参加します。東京に行きます。今回もですね、カナダのですね、ハリファックスにある語学学校 ECSL のサポートスタッフとして2日間参加します。ハリファックスがどんな街なのか、語学学校 ECSL がどんな学校なのか、バッチリお伝えしますので、関東エリアにお住まいの方はぜひご来場いただければと思います。そしてですね、カナダ留学フェアの終わった次の日から3日間、11月4、5、6ですね、そのまま東京に滞在して、カナダ留学相談会を開催します。カナダでの高校留学、大学留学、語学留学、そしてワーキングホリデーをね、検討中の方に詳しい情報や具体的な留学プラン作成のお手伝いができればと思います。完全予約制になりますので、留学相談をご希望の方は水谷までご相談ください。最後にですね、このラジオでは留学ラジオではね、水谷への質問も受け付けております。このラジオで取り扱ってほしい留学や、ワーキングホリデーに対する悩みや相談ごと、将来の夢だったりね、水谷さんどう思いますかっていうことがあれば、ぜひ、お気軽にメールしていただければと思います。第1回目でしたけども、最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回、カナダ留学アドバイザー、ハリファックスサポートセンターの水谷でした。